私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなたの上に豊かにありますように。アーメン。今日の聖書はマタイによる福音書22章15節からのところであります。22節までのところです。ファリサイ派の人々がヘロデ派の者と結託して主イエスの言葉尻を捉えて罠を仕掛けたと。先生、あなたは真理に基づいて神の道を分け隔てなく誰をもはばからない方であることを知っていますと。はばからないって今の言葉でしたら、忖度しないでしょうか。人を特別、ある人を特別に恐れを敬うと、反対別の人は低くされるわけですけれども、そういう人ではないと真実に立って発言なさると、生きておられる方とみんな知っていると言っておいて、ところでローマ皇帝に税金を納めることは立法に、神の教えにかなっていますかと、違反していますかと、答えてくださいと。ユダヤの民の中の、ファリサイ人とかヘロデ派の人たち、主な人たちですか、こういう人々から、そういう人々の前でローマ皇帝に税金を納めることが神の教えにかなっているかどうかというふうに問うてきたわけです。ユダヤを支配しているローマ皇帝に税金を納めるかと、並々ならぬ問いで、簡単に問うたり答えたりしないかと思います。みんなそれ肌身にしてそこで苦しんで生きるしかないような現実の中で、そういう問いを出してきたと。主イエスは罠をにかけようとしているのに気がついたというふうに書いてありまして、じゃあその税に用いる、デナリ人家には何が書かれているかと、何が刻まれているかと、皇帝の肖像と皇帝の名前が刻まれていると。それならそれは皇帝に返したらいいと、こういうふうにおっしゃる。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。全般の言葉だけでしたらとても簡単なわけですけれども、その次続いて2つ答えたときに後で答えた方が重大なんですね。これこれこうだけど、もっと大事なことで、神のものは神に返しなさい、こういうふうに主イエスが答えられたところ、彼らは反論できなかったというわけですが、もうちょっと説明しなきゃいけないと思います。やってきましたファリサイ派、ヘロデ王派はともにユダヤでとても力のある人たちであります。二人双方の考え方とか生き方はとても違うんですね。ファリサイ派はご存知のようにユダヤの一番中心になる神への信仰に熱心で熱い人々、ファリサイ人、熱心すぎて危ないところもあるような人々であります。そういう人々と、もう一方はヘロデ王派、ユダヤの王家に連なる人々とか神派、心酔している人々、とても違う考えの者たちが結託してなんて書いてありますけれども、何かのことの理由で一緒にこのイエスに質問をして、ローマ皇帝に税金を払っていいかと、神の教えにかなっているかと、かなっていないかと、誰もが答えにくいようなとおっしゃった。なぜならば一つの答えをしたら一つの答えを否定することになるわけですから、答えられないような問いは 世の中よくまあ、あることでもありますけれども、そういう問いを出してきた。主イエスが皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいと言われて、彼らはまあよく分かった、イエスの言葉の意味がよく分かって、何も反論できないで、まあ、すごと引き上げていったということであります。ローマ皇帝に税金を納めてはいけないと言ったら、ヘロデ派はまあひどくね、皇帝に反逆するものだと、ポンテオピラトの総督が皇帝に使わされてきていて、数日後に彼の判定によって主イエス十字架にかけられるわけでありますが、そういうふうなあのヘロデ派、ね、あるいはファリサイ派もはあの全く違う立場に立っていますけれども、主イエスに、まあ、そういう問いを出してきたと、答えられない問いであったわけでありますが、主イエスがおっしゃったのはまあ印象深いですね。じゃあその税に納める、税として納めるデナリ銀貨には誰の肖像、誰の名前が刻まれているか、刻まれている。お金には大体その国のまあ王とかね、力あるものとか、まあ、一番有名なそうした名前が記され刻まれていますが、誰の名前、誰の肖像かと。ではカエザルのです。じゃあカエザルのだったら、カエザルに支配者である、一番支配しているカエザルに返せと、とまあおっしゃる。それだけではなかったわけです。皇帝のものは皇帝に、しかし神のものは神に返しなと、主イエスは答えられて、まあ、双方のものが反論できなくて引き下がっていったと、あのこういうことであります。今日のイエス様の言葉の中で一番大事なものは、神のものは神に返しなさい、まあこれですよね。ずっと私もこれ考えて、まあ、分かるといえば簡単に分かるかもしれませんけど、神のものは神っていう言葉、自分の中のあれ世界の何を指しているかと、本当に何を指しているのかっていうのはとても大事なことで、あると思います。ふっと税金は皇帝に、献金は神になって、まあ、そんなふうなことでもないかと思いますけど、神のものは神に返しなさい、皇帝にも服するんだけど、あの従うんだけれども、皇帝には無条件で従うわけではないっていう意味ですね。神のものは神なんですから、そっちが言われてるんですから、神のものは神に返しなさいと言ったら、皇帝だって神に服さなきゃいけないというような意味も入っていると思います。誤った皇帝なら反対をしていかなきゃいけないということも入っていると思います。聖書に皇帝というふうな言葉になって、文字になって日本語になっていますが、前の口語訳聖書ではカエザルですね、原文はカエザルです。ローマにいたあの具体的な先制的なあの支配者のね、カエザルのものはカエザルにといって、みんなビリビリっとくるようなローマの兵隊が駐屯しているわけですから、そういう中のことでありまして、カエザルものはカエザルに行って、こっちの役の方がいいのにななんて思いましたんですが、まあどちらもいい面と悪いものがあるかと思います。今日の世界もまるで自分が神であるかのように、何でもやってしまう王がどれほど多いかっていうのを、連日の新聞やテレビで嫌になるほど、まあ、思い知らされていませんでしょうかね。もう本当にストレスも感じて腹立たしく、まあ、絶望的になったりしております。例えばベラルーシのルカチェンスコ大統領は、まあ、ご存知のように長期間にわたって独裁的なね、非常に悪い政治をし 横暴な政治をして国民を苦しめていた。長い時が経って大統領の選挙がなったと。で、有力な対抗馬がねいたわけですよね。しかしルカシェンコはその対抗馬を国外追放してね、もう自分と並ぶものがないようにしちゃったと。ところがその候補の奥さんがね、奥様が立候補されて、圧倒的な票数でその奥さんが勝利したと。みんなが分かっているのにルカシェンコは自分の力でもって、力あるものは何でもやれると思って、今やっちゃって、思うだけでならいいけどやっちゃうわけですね。やっちゃって、選挙結果なんかももうみんなごまかして自分は8割以上取ったと、と言って大統領に宣言し、もう就任式もやってしまった。まあヨーロッパの他の国では反対していますけれども、人間は何でもできないわけですね。だってできるはずはないのにでもやっちゃうし、みんなそれを認めちゃうと、認めざるを得ないのか認めちゃうのか。神のものは神に返しなさいと言われた時、そこが引っかかってくるわけですよね。ユダヤではローマのカイザルによって支配されて圧政があった。税金も払わされる、いろんな精神的物質的に圧迫されていると。逃れたいけれども逃れられない現実は昔のローマでもそうだったし、今日も世界いろんな国でそうなってあるかと思います。こういうふうな状況だったら、ファリサイ派だろうがヘロデ王派だろうが、庶民も自分たちの辛い現実に耐えていくんだけども、心を合わせて耐えていくっていうのが、人間のありようではないかと。ところが今日のこの聖書を読んで、あるいは現実に起こったことは、ファリサイ派とヘロデ派の有力な人々が主イエスを失脚させようとして手を組んで動いて、でイエスは数日後にもう十字架にかかられるわけですけど、そういう国はダメじゃないかと思わされて読んでいて、そんなことを感じたわけです。主イエスはカイザルのものはカイザルに返せと、神のものは神に返しなさい。この言葉がとても深い意味を持っているし、強い、神に返せとおっしゃる。カイザルのものはカイザルにだけども、神のものは神に。これ何を意味しているんだろうか。この世には人間には二人の王がいると。カイザルもいるけど神がおられるということを神主イエスは宣言しておられると。力による王と心の神がおられるのだと。さて、ずっと考えていこうとしていますのは、神のものは神に返せ、言っちゃえばあなたを神に返せということになるわけですが、旧約聖書の初めの創世記1章26節27節に人間がどういうものとして作られたか、とてもはっきり書いてあるんですね。読んでみますと、聖書の一番初めですが、神は言われた、我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。神はご自分にかたどって人を作られた。我々って今複数形になってますけれども、尊厳の複数形って言うんで、こういう言葉になってるんで、神に似せて、私に似せて人間を作ろうということであります。とにかく人間は何者かと、どういう本質は何のかって言ったら、神に似せて神にかたどって作られた。かたどってと言ったからといって外側の形のことではなくて、フォームの形じゃなくてイメージの形なんですね。例えば肖像画と、これ今日重要になってきますけれども、 誰の肖像が刻まれているかとおっしゃる。誰の名前か。その肖像という言葉を使えると同じなんですね。神の肖像に似せてっていうかな。肖像画っていうのはどなたかのことをか絵や彫刻粘土とかなんかで作るたり描いたりするわけですけども、その人その方を写し取ったようにま描くのが肖像画だと思う。その人がそこに込められたようなのが肖像画だと、まあ、そんなふうに思っておりますけれども、人間には神の肖像が神の名前が刻まれてるって言うんですね。神の似姿を持ってるって言うんです。人は自分私も他の人も神の似姿を持ってると。これに賛成する面とあんまり反対できない面と2つ持っていますけど、イエスはそうしちゃった。あ、聖書はそう言った。神の似姿を、うん、内面的に持つものとして作られた。だから人間は神様を求めるっていうかな、神が教えられ神がどんな方かを知っていくと、神は人間を作られる方、人間を愛の対象として作ったと、人間をが幸せに生きてほしいと願われる。美しいものとか清いものとか正義とか真実を神はお持ちだっていうか、そういう方だと。人間もそういうものになりたいと心の中では思っていると。良心があってもうそれを思っている。でもできないところもありますから。パウロも自分は神の教えを知っているけれども、それをする力がないと言って、まあそういうふうなね、破れを持っちゃっているわけですが、しかし破れは持っているけれども、罪が入ってきて神の像が薄れてきているけれども、神の与えられた神に捨てて作られた姿がここに持っているんだと、本質的に持っているというのが聖書ですね。だから闇よりも光は本当だと思ってみんな求めている。でもそうできないで、そうじゃない方に目が向いてしまうというのもあるわけです。主イエスがデナリ人家には誰の肖像が誰の名前が刻まれているか、でお金のあるいはその国の、まあ、リーダーであるカエザルの名前が刻まれている。じゃあ人間はどうなんだ、それを使う人間は人間を作られた人間には誰の名前誰の肖像が刻まれているか。神の肖像に神の姿っていうか心っていうかありようというか性質に似せて人間を作りになった。まあ私もそうだと言われてそうだと思っております。神が映し出されているというアウグスチヌスは、人は神によって作られたのだから、神と出会うまでは真の平安を得ないって言うんですね。神によって作られたと、神に向けて作られたから神と出会うまでは真の平安を得ないと。そうだろうと思いますね。あるいは人は神によってしか埋めることができない心の一部があると、まあ満足も不満もあるわけですけれども、最後に神によってしか空虚が埋まらない、そういう心の一部、まあ真ん中だと思いますけれども、持っているんだと。その一部は神によってしか埋めることができないのだというふうに言われて、そうだなと思いました。シューイエスの教え、お言葉で一番強いものは、 神のものは神に返しなさいと、まあまだ知ってるといえば知ってますけど、もちもくしたから知ってるといえば知ってるけど、改めて神のものは神に返しなさい、この返しなさいっていうのが中心になるし大事な言葉だと。神のものっていうと、じゃあ神の奴隷みたいなものか、そうではなくて、そうではなくて、神の尊いものが込めて作られたものなんだから、その神に出会うまでは真の平安がないと、神のものを神に返して生きていくのだというようなあり方が、まあ、本当だというふうに思いました。例えば、旧約聖書の出エジプト記に10回がありますよね。10回の第一の戒めは、私はあなたの神主である、あなたは私の他に何者をも神としてはならない。やっぱ同じこと言ってますね。私の他に何者をも神としてはならない。カエザルを神としてはダメだと妬んで言ってらっしゃるんじゃなくて、人間はね、神なんかなって人を支配したりされたりしてはならないものだということだから、みんなそうなんだと。私の他に何者も神としてはならない。ルターは説明で、私たちは何者にも増して神を恐れ愛し信頼すべきです。あ、こういや10回に書いてあるんだと。第3の戒めでは、安息日を覚えてこれを聖とする。私たちは安息日に教会にやってきて礼拝し聖書から聞いていると。ルターの説明は、私たちは神を恐れ愛すべきです。それで私たちは神の御言葉や説教を軽んじないで、むしろこれを聖なるものとして喜んで聞き学ぶのです。こういうふうにして私たちの中に神の似姿が生まれていくというか作られていく。パウロはコリントの教会の人たちに対して、あなた方がこんなにも早くキリストから信仰から離れて落ちていくのが不思議にならないと、私はあなた方の心の中にキリストが形作られるまでまたもや生みの苦しみをするって言ってね、ああそういうことなんだな、神の形が作られていく、キリストの形が作られていくっていう、同じことを指しているんだというふうに思われたわけであります。今年の夏はとても厳しいものでありましたけれども、急速に涼しくなってまいりました。いつでしたか、佐藤八郎の小さい秋を見つけたの童謡を思い起こしました。こんな歌です。誰もが知ってる、誰かさんが誰かさんが誰かさんが見つけた小さい秋、小さい秋、小さい秋、見つけたって、もんな懐かしい、これを思い出して、1ヶ月前ぐらいは小さな秋であったかくて、最近は寒くなりましたけれども、小さい秋を見つけた、どこに見つけたかって、お兄さんこちら手のなる方へと子供たちが遊びの中で呼んでいる声が聞こえて、その声にあれ小さい秋を見つけたって。真夏の暑い時には子どもたちは外に出てなかったというふうなことなんでしょうね。また歌では、北向きの窓の隙間から秋風が入ってきて小さい秋を見つけた。まあそうだなと。今日私たちも秋を見つける。この夏は猛暑が続いた。それだけじゃなくて、新型コロナ感染に脅かされていたと。これからもそうかもしれない。 世界中の世界の国々のカエザルたちが横暴の限りをやってはならないことを人に対してしていると、まあ絶望的な感じもしちゃうけれども、しかし神様に会って主キリストに会ってふっとね小さい秋がやってくると、自分にも風が吹いてきて、あ、小さい秋がやってきてるんだと、体もこう行ったりするような、そんな思いを信仰者は与えられるんではないかと思います。神の似姿に作られた私たち、神様がお持ちになっているものを込めて作られたとか、人形みたいですね、人間。しかしまあ全くそれに生きれないようなところも持っているわけでありますけれども、人間はそのようなものだというふうにおっしゃっていて、神のものは神に返しなさいということは、何か何かものを返せっていうんじゃなくて、あなたを返せと、あなたが返ってきていいっていうか、あ、神様があなたを、あなたはいらないと、あなたは知らないんじゃなくて、あなたは私のもの、私に返しなさいっていうのは、福音の中で最も、まあ、慰め深いものではないかと、そんなふうに思いました。今日の御言葉からお話ができて感謝を申し上げます。祈りを捧げます。主なる御神よ、主イエスは返ざるものは神に、神返ざるものは返ざるに、神のものは神に返しなさいと教えられました。主イエスキリストによって、そしてまた私たちをあなたにお返しする思いを導かれることによって、あなたの姿が私たちのうちに豊かに育っていくことができるように導いてください。あなたの姿を自分の中にも他の人の中にも見出していくことができるよう助けてください。この時病気や困難の中にある人、見助けをせずに必要としている人々をあなたが顧みてください。尊き主イエスキリストの名によって祈りを捧げます。アーメン。 アーメン。